私たちの知らないところへと題しまして、新井牧師より説教をいただきます。
イエス様はご自身が御言葉を語るにあたりまして、いろいろな例えを用いてお話になられました。今日のところではむしろ例えを用いないで話すことはなかったとさえ書いてあります。でその例えに農作物あるいは農作業のことがよく取り入れられていました。これはイエス様の宣教活動をされたメインステージであったガリラヤ地方の特に農民たちに理解しやすいようにというそういう配慮であったと考えられます。今日お読みいただきました箇所には、まず植物の種がいかに成長していくかということの説明がされています。話している内容は実に単純明快です。人が畑に種をまきますと、種は芽を出して成長します。その仕方は芽が出た後茎が成長し、やがて穂をつけ、それが熟して収穫される、そういう順番です。まあ、おそらくこの地方ですから麦のような穀物のことが念頭にあったんだろうなと思います。で興味深いのは、この種が成長していく、麦が成長していく、その過程で人間の役割というのが排除されている、その点です。種が成長していくのは人間が夜昼寝起きしているうちだというふうにイエス様はおっしゃってます。つまり人間が普通に日常生活を送っている間、何もしないのに種は成長していくということを語っています。今の農業を見ますと、皆さんもご存知のように形や大きさやあるいは味に至るまでより良いものを作るために人間はかなりの努力を重ね、研究をし、こまめな手入れをしています。例えば私がこの3月までおりました新潟県中越地方の魚沼地域というところは、聞いたことがあるかと思いますが、日本でも有数のブランド米魚沼産コシヒカリというお米の産地でございます。でこのコシヒカリという品種の育成について、農業試験場の職員でありました協会員が何度も何度もその苦労話を話してくださった、そのことを思い出します。コシヒカリという品種はもともととてもおいしい、どこで作ってもおいしい、そういうのを目的にして開発された品種なんだそうですけれども、収穫をする前に穂が折れて倒れやすくなる、もうすぐ収穫というところで稲が倒れてしまう、そういう栽培には非常に難しい品種であったそうです。倒れてしまっても刺して変わりはないんですけれども、収穫がしにくくなる、あるいは味が落ちる、おそらく私たちが食べて分かるレベルではないと思うんですが、まあ、それは決して良いとは思われず、これをどうしたらいいかということを一生懸命研究したそうです。でその研究を重ねることで、折れてしまうのは2番目に出てくる第2節の茎だということが分かりました。だったらその茎を少しでも太く、そして短くすればよいと、その次の第3節が早く出てくるようにすればよいということになって、肥料を施す時期やその回数、これを調整することによって 穂が倒れにくい方法というのが、栽培法というのが確立されていったというんです。そして朝昼晩の寒暖の差が激しい魚沼地方の気候やイワナ、ヤマメ、アユ、そういう魚が住むような冷たくて清らかな渓流の水を使う、そういう栽培がその土地がマッチして日本でも有名になったブランド米に、魚沼産コシヒカリというブランド米に成長していくわけです。そこに至るまでの研究者やあるいは農家の人々の努力というのは本当に計り知れないものがあります。このように最近の農作物の栽培には人間の手が入っていきます。でもそれはより多くの収穫を得ようとか、よりおいしいものを作ろうとするがためでありまして、その今もお話ししたように作物の成長に合わせて肥料を加減するとか、時期を調整するとか、言うなればその程度のことであって、植物が成長していく仕組みそのものを作り上げるようなものではありません。結局植物はたとえ人間が手を加えなくても勝手に成長していく、そして勝手に実りをもたらしていくものであって、イエス様はそのことをここでお話をされています。それはその成長というのが人間には計り知ることのできない神様の御恵みであるということです。神様がその命を育み、育て、そして収穫をされるということです。今日お読みいただきましたところにはもう一つからし種の例えというのもあります。からし種というのはとても小さな種だそうです。ところが成長するととてつもなく大きくなる。まさかこの植物の種がこんなに小さいのかと驚くほどだと言います。すなわちこれは神様の御恵みはほんの小さなからし種ほどだと思われたとしても、驚くほど大きな成長を見せる、大きな豊かなものになる、そういう可能性を持っているんだということが言い表されています。その成長、その命を育むのもまた神様であります。そうした可能性やあるいは個性、そういうものを秘めた種が私たちであると言えるでしょう。同時に神様が私たちのうちにまかれているさまざまな種というふうにも考えられます。それはたとえどんなに小さくても、また私たちが気づかなかったり、あるいは無関心に放っておこうとしても、神様は確かに成長させてくださるのですから、私たちはその神様に信頼をして、すべてをお委ねして待つことを知るべきでありましょう。これを信仰の盾に例えるならば、イエス様は信仰の種を弟子たちのうちにまかれたというふうに言えます。その種は弟子たちの中で確かに芽を出し成長を続けました。しかし弟子たち自身はそれによく気づいていなかったかもしれません。いつまでたってもイエス様のおっしゃることに無理解であったと言われるのがそれを証明しています。彼は自分たちの中で信仰の種が豊かに成長させられていっているということに気がついていなかったのかもしれません。やがてイエス様との別れの時がやってまいります。イエス様は十字架に挙げられて殺されました。弟子たちはそれがイエス様の計り知れない愛の技であったということを十分にこの時は理解することができずに、むしろこの世的に敗北したというふうに 映った。その姿をまさに敗北として受け止めてしまった。ですからイエス様があらかじめおっしゃっていた、予告をされていた復活の出来事も彼らははじめ信じることができないでいたのだと思います。しかしそんな弟子たちをイエス様は決して見放したりはしませんでした。復活の主は見なければ信じることのできなかったそういう弟子たちの前にも現れて、ご自身の復活というのをはっきりと示されました。弟子たちの中で育まれていた信仰の種がようやくその時花を咲かせ実を結び始めるその瞬間だったと思うんです。だからなのでしょうか、復活の主イエス様が天に帰られた後、弟子たちはその後どうしようか悩みながらも祈りの中に歩むべき道を見出そうとし続けていたのだと思います。皆で祈っていた、そこに聖霊が下されます。突然嵐のような風が吹き、炎のような舌が一人一人の上にとどまって、弟子たちは聖霊に満たされたと聖書は証ししています。ご存知のようにそれが聖霊降臨ペンテコステの出来事でありました。これが起こったのはユダヤ教の最大のお祭りである杉越の祭りから数えて50日目にあたる日、小麦の収穫を祝う収穫祭の日のことでありました。エルサレムには地中海沿岸のあちらこちらから大勢の人が集まってきておりました。それこそ地域の違う言葉も違うそういう人々が大勢押し寄せてごった返していたのでしょう。その時に弟子たちに聖霊が降り注ぐという不思議な出来事、この力によって弟子たちはそれぞれ違う国の言葉で話し始めたというのですから驚きます。自分たちが使っていた言葉ではなく、いわば外国語を弟子たちが突然話し始めるわけです。弟子たち本人も驚いたのではないでしょうか。でもそれ以上にエルサレムに来ていたたくさんの人々が何よりも驚きました。まさかエルサレムで自分のふるさとの言葉を聞くなんて。そのために町にやってきていた人々は弟子たちの話す言葉その内容というのを自分たちの国の言葉で聞けたわけですから、よく理解することができて、その話に大いに感激をし、その日一日で3000人もの人が洗礼を受けたというふうにも言われます。ですからペンテコステは世界に、そして私たちのもとに福音が述べ伝えられたその最初の出来事、教会の誕生日とも言われます。弟子たちが突然外国の言葉で話し始めたという、私たちの常識の範囲ではとても信じることができないようなその出来事の真偽はともかくとして、私たちが注目すべきなのは、それが聖霊が下ったことによって起こったそういう出来事なんだというのは言うまでもありません。私たちも祈りの中でよく聖霊を下してください、あるいは霊に導かれて、そういうふうに祈り願うことがあるように、聖霊がこの身に宿り、その霊によって導かれるということを私たちは願い求めます。キリストが下される聖霊というのは父子聖霊による三位一体の神というふうに私たちが告白をしますように、まさにキリストそのものであるというふうに私は理解をいたします。 すなわち私たちのうちに生きて働かれる神、私たちを導かれる力、これが聖霊となって私たちのうちに宿るのだと、そのように思うんです。ですから私たちの信仰の歩みももちろんのこと、私たちの日常の生活もすべてこの霊の導きの中で送られていくものとなります。しかしながら、私たちはそのこの身に宿っているはずの聖霊の働き、力というのをいつもいつもしっかりと感じ取れるものではないのかもしれません。暑い寒い、痛いかゆい、こういうはっきりとした感覚で霊の働きを捉えることができたなら、どんなに分かりやすいだろう、どんなに頼もしいだろうと思うことも実はあるんです。その感覚さえあれば、辛く苦しい時であってもその聖霊の助けに、今宿っているこの力に全てを委ねるということも、もしかしたらたやすくできるのかもしれません。ところがいかんせん霊の働きというのを、今言ったような肉体的な感覚で捉えるというようなことはできませんから、信じようと思ってなお、聖霊が本当に私自身に下っているんだろうか、聖霊は本当に私を導いてくれているんだろうか、そういう疑念に襲われることも少なくないかもしれません。そういう感覚を持ってしまうのは、やはり私たちが肉の体、あるいは目に見えるもの、そういうものに頼ろうとして、心から霊に従えないでいる、そういう弱さによるのでありましょうか。暑い寒い、痛いかゆい、そういう感覚は今でもなく肉体的な感覚です。しかしやがて朽ちてしまうものの中に、決して朽ちることのない永遠の恵み、神様の力を見出すことはできないでしょう。ですから肉に頼るうちは、真の聖霊の働きに目を向けることは残念ながらできないんだと思うんです。聖霊を下されるのは私たちの神様です。私たちがいかに願い求めようとも、私たち自身が聖霊を呼び寄せる、私たち自身が私たちのこの身に聖霊を下すというようなことはできません。しかしそれは私たちが願っても聖霊が下されないという意味ではもちろん違う、そうではないんです。私たち自身の力ではこの身に聖霊を宿すことはできないかもしれませんが、神様は私たちの思いとは関係なく、いつでも私たちにその霊を下してくださっておられるんだと、私たちはそのことを信じます。その下された霊を拒否することなく、自覚と感謝を持って受け止めているのかどうかということを、私たちは常に問われているのではないでしょうか。その霊が下されている、そのことを本当に受け止め、信じ、感謝をする、そのことに気づくタイミングというのは人それぞれだというのが現実的かもしれません。頭では理解していても、本当に心の内にそれを受け止めているかどうか、それを信じているかどうか、それができないということもままあります。でもそれでもいいのでしょう。前任の榎本英二先生が慶和学園高校の校長先生であった頃に読まれた歌で、今でも慶和学園高校のチャペルの集会室の壁に飾られている歌がございます。皆さんもご存知かもしれません。草の芽の早く譲るも遅きのも、やがて来る春待つものなれば、草の芽の 早くいずるも遅きのも、やがて来る春待つものなれば。早かろうが遅かろうが、誰にでも目を吹く春はやってくるんだ。そう信じればこそ、私たちは互いに祈りを合わせながら、支え合い助け合いながら歩んでいけるのだと、そのように思います。聖霊降臨の出来事は、目に見える形でのキリストが天に帰られた後でも、私たちのうちに聖霊を通してキリストが生きておられる、そのことを示す出来事でした。その霊の働き、力によって私たちは生き、一つにされていきます。そのことに気づかされて、感謝と喜びを持って主に従う、そういう信仰の決断を日々新たにしていきたいと思います。一言祈ります。主なる神様、ペンテコステの礼拝をこうしてたくさんの兄弟姉妹たちと共に守ることができまして、幸いを心から感謝いたします。どうぞ私たちの上に聖霊を豊かに下してください。私たちがその霊の導かれるままに信仰の決断をなし、日々感謝を持ってその導かれるままに歩んでいくことができますように導いてください。霊と共に歩むその幸いを私たちが感じながら、平安のうちにそれぞれの務めを果たし得ますように、この一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。